お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
はい、オリンピックウォッチャー、今晩もシドニー FC アカデミーの伊藤瑞希コーチと一緒にお送りします。早速伊藤さんを呼んでみることにしますけども、伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
オリンピックまでどんどん近づいていますけども、日本にとっては明るい材料が今度出てきましたね、いくつか。まずですね、陸上の山縣亮太選手、男子100メートルで9秒95ですよ。日本新記録。
うん。
これ本当9秒台って私すごいなと思ってちょっと調べてみたんですけど、歴代にしますと4人目なんですね。
うん。
ですんで、これ、それにしても日本人がこんなに速く走るのかと思ったんですけど、どう思います？
まず最初には、僕は短距離がものすごく遅いんですよ。ゴールキーパーというポジションなんで、どっちかっていうと瞬発的なものが速くなきゃいけないんですけど、僕は短距離がものすごく苦手な、選手だったので、この世界を体験してみたいなと思います。走らなくてもいいので。
なるほど。一体どんな風に見えるんでしょうね、本当に走って。
いやー、本当にどんな感じがするのか、もう本当に。聞くだけじゃなく体験したいですね、やっぱ。
オリンピックでこの調子で本番で行くと結構いいとこ行くかもしれませんね。
そうですね。当然決勝に残るには、本当に、このタイムぐらいを維持しなきゃいけない。だそこで言うと、やはり難しいのは、オリンピックのその本番の、その決勝の、もしくは準決勝のその瞬間に、ピークをこう合わせていくっていう、その難しさは、やはりこういう、瞬間的に終わってしまう競技の難しさだと思います。
うまくそういうふうに調整できるもんですかね。
まあ、私はちょっとね、個人競技ではないのであれですけど、やはり個人競技のコーチや、そういうとこと話すと、本当にこう、ピリオダイゼーションって言って区分けをして、本当にその日のピーク、その時のオリンピックの決勝、準決勝っていうところに合わせて、そこから逆算をしていって、ものすごい細かいトレーニングやスケジュールや、それはトレーニングだけじゃないものを組んでいくので、もう、そこに関しては多分私たちでは想像できないぐらい微調整を繰り返して、やっているので、そういう意味で言うと、この1年の延期っていうのもものすごく影響していると思います。
山縣選手自体はちょっと怪我に悩まされたこともあったみたいなんですけども、今回戦は本当に調整うまくいってるようですね。
はい。なので、私もね、いくつか記事だったりを見てる中で、まあ、こういう選手もいるんだなっていうのは、逆に怪我にこう悩んだ選手とかは、逆に伸びたことがチャンスになった、選手、まあ、アスリートもいると思うんですよね。一年前は全然本調子じゃなかったけど、そうするともしかすると山縣選手は、この、その怪我の期間も含めて、この延長も含めて、うまく調整ができた。で、しかも、コーチも、新しくその期間中に、つけてるっていうところは、この記録に何か影響あるのかなと思ってます。
このまま行ってほしいですよね。
はい、その通りだと思います。
はい、もう一つ赤字やり要はですね、スケートボードのストリートの方なんですよね。オリンピックの最終選考を兼ねました世界選手権があったんですけど、これで男子と女子両方とも日本選手が優勝しています。男子では堀米雄斗選手、そして女子では西村碧莉選手、西村選手19歳ですけれども、これもすごいですね。これも非常に明るい材料だと思いますね。
いやー、すごいです。前回の放送で、スケートボードを扱いましたけど、いやー、こんなに強いっていうのは当然私も知らなかったですし、まあ、今回のこの大会でも世界選手権ですからね、それで、優勝してるっていうのは、やっぱりこう、サッカーはなかなかここまでいけてないですけど、それをこう、取ってるっていうのは、違う競技としてすごく羨ましいというか、すごいなと思います。
これはまあ、比較的日本選手得意な種目なんでしょうね。
そうですね。私は当然詳しくはないですけど、前回の放送でもこう言ったように、やっぱりこう、まあスケートボードという道具は使うかもしれないですけど、やっぱ体のこの身のこなし、空中での身のこなし、っていうところもすごく重要になってくることを考えると、まあ日本人がすごく得意な分野なのかなとは、私も思います。
そうですね。この間ご紹介したスケートボードのパークの方では非常に有力な選手がいっぱいいましたんで、パークとストリート両方で取ってほしいですね、これらを。
いや、もう本当にね、やはり日本がホストで、やるオリンピックっていうことで、やっぱね、皆さんが、これはプレッシャーかもしれないですけど、メダルだったりとかを望んでるっていうのはまさにだと思うので、そこでどんな種目でもいいので、そういう日本の、素晴らしさや、力っていうのを示せるのはすごく、希望としてありますね。
そうですね。さて、今晩もう一つ、今度はバスケットボールのお話をしたいんですけど、このバスケットボールに関しては日本はちょっとメダルにはちょっと遠いですね。
そうですね。私もね、知り合いだったりとか、あと、ちょうど今日本代表に活躍している篠山竜青選手っていうのは僕の大学、日本大学の時同期なんですけども、ね、やっぱ彼とかやって活躍はしてほしいんですけど、やはりオーストラリア、も当然アメリカもですけど、男子も女子も、まだまだ他の国の方が強いっていうのは現状だと思います。
日本の男子の場合ですね、NBA の選手2人いますよね。八村塁選手とですね、渡邊雄太選手。2人とも2メーター超えて、身長は本当に十分かと思うんですけどもね。
そうですね。当然、バスケットボールっていう、このリングが空中っていうか上にあって、で、さらに人数も少なくてっていうところで言うと、どうしてもこの、まあ、他のバレーボールとかもそうですけど、この身長しかり、そういう、まあ、ざっくり言うと身体能力っていうところは、どうしてももろに出てしまう競技っていうのは、いくらチームスポーツとはいえ、どうしても、そういう素材がいい、素材がある国がどうしても強いですよね。
まあ、全体的な話ですけど、オーストラリアは結構高いんで、ちなみにこのオーストラリアのブーマーズの方はですね、NBA 選手が8人もいますんで、これはやっぱりここまで行くのは大変ですね。
そうですね。だから、当然今日本はさっき出たね、選手も含めてですけど、こうやって NBA で活躍する。今まではいけそう、いけそう、いけなかったんですけど、今いる、本当に実際にプレーしてる選手がいる。でも、オーストラリアはもう、そういうところに NBA でやってるのが当たり前なんですよね。NBA、あとは NBL っていうオーストラリアの国内リーグ、あとヨーロッパの各国でもやってる。要は、この日本は今、ようやく NBA に到達して、ここからどう活躍するかをこう、今言ってる段階の国と、もうそこに選手がいるのは当たり前で、そこからどれだけ、上に行くか。このシモンズって選手なんて NBA のオールスターに2回選ばれてる選手がオーストラリアにいますから。だからそういうもう、NBA やトップレベルでプレーするのが当たり前の国と比べてしまえば、やっぱそれは全然差が違いますよね。
それがオーストラリアの男子チームなんですけれども、女子はもっとすごいんですよね、オーストラリアって。
僕はちょっとね、女子の方のバスケットは見たことはなかったんですけど、まあ、今回いろいろ調べてる中で、オパールズですよね、この代表のチームの名前が。もうオリンピックの出場回数しかり、メダルのその取得のね、数しかり、もうすごいとしか言いようがないですよね。
私が一番よく知ってる名前はその中ではリズ・キャンベージですけども、彼女も本当に迫力あります。3回もうオリンピック経験することになりますよね、彼女は。
そうですね。こういう選手、多分2メーター超えてますから、こういう選手がやはり1人2人いる。ちょうど私の友達でもある前田健次郎さんっていう、こっちのオーストラリアでもコーチをしてた人とも喋ったんですけど、もうトップレベルの選手が、の質が違う。1人2人のそのスーパーな選手がいるだけで、結果は大きく変わるし、まあ何より彼と話してて男子も女子も言ってたのが、もう国内の育成システムがしっかりしてるんですよね、オーストラリア。
ああ、そうですか。
もうこれはまあ私がそのカテゴリーのコーチをしているのもあるんですけど、やっぱり選手が育つのはそのたまたま偶然じゃないので、しかもこれだけいっぱい。やっぱり国内のシステムがしっかりとなされていて、で、さらに様々な競技をやって、そこからまたバスケに来てる選手だ。あとは、当然長尾さんもご存知のコンタクトスポーツがこの国は盛んですから、やっぱりバスケもコンタクトがものすごくありますから、そういうのを恐れない、そういうのを強みにしてるっていうのは、まあこの国のそのバスケットボールを支えてる部分になるのかなと思います。
ちなみにその女子のオパールズの方ですけども、ロンドン銅、北京銀、そしてアテネ銀、シドニー銀っていうふうになってますね。もう毎回ですね、これ、メダルは。
もう、だから、もう、あとは本当にいつこのオリンピック金を取るかっていう、もう多分、逆にね、オーストラリアの女子で言ったら多分そこしか見てないはずですから、そういう意味で言うと、今回も、オリンピックを経験してる選手、あとはこの初めて入る4人の選手っていう、うまくこのバランスが取れてるところ、こういうやっぱり代表としての文化が、あるところっていうのは強いと思いますよね。
日本にも本当そういう分野があるといいんですけどね、本当に。
多分それがね、もしかするといろんな競技あると思うんですけど、例えばそれが柔道だったりとか、そういうこうメダルが途切れた時もありながら、でもメダルのその大会ってどういうものなのか、メダルを取るとどういうことなのかを知ってる人がいる、もしくは知ってる文化があるっていうのは、こうちょっと質的なものかもしれないですけど、重要ですし、この男子女子で共通している、オーストラリアのバスケットに共通しているのが、このハドルを組むっていうのがやっぱりすごく有名らしくて、こうみんなで集まって声をかけるっていう、この文化が、もう本当に幼少期というか子供の時からあるみたいで、こういうものが子供の時国内から世界に行っても代表になってもあるっていうのは、やはり、その国の強さ、まあオーストラリアで言ったらこのバスケットボールの強さかなと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。